はい、どうも、ネギトーク始めさせていただきます。パーソナリティのネギ山です。本日もスイカ頭さんに来ていただきました。
どうもゲッツお願いします。
ゲッツ
ゲッツゲッツ、ね、ゲッツゲッツ、ね、あ、ネギ山さん、それはいいんですよ。
はいはいはい、
ほら見てくださいね、お手紙が。
おー、素晴らしいですね。何ですか、これは。
怪しいでしょ、開封中。
細かい心遣いがありますけども。
はい、
あ、この名前は、
まあ、千葉県。
千葉県ですか。
まあ、ラジオネーム牛箱さんから、いただいたんですよ。焦りますわ、ほんまに。
これ送られてきて焦る。
はい。
誰やねんって、それこそなる。
いやね、あの、夜勤明けで、
うん、
ちょっとエッチな店行こうかな、やっぱやめとこうかなと思って家帰ったんですよ、
うん、
たまたまあのポスト上げたの僕一番でよかったんですよ。
あ、
奥さんとかに見られてなかったから、たまたまですよ、
はいはいはい、
これ今日これ奥さん見たらこれ誰ってなりますから
芝からね、
まあね、大学の友達とは言いますけどもそんな子いたんってまた言われました。ピンクさんでもまたこんな子誰って言われて、
ね、美味しいもん送っていただいたからね、よかったものね。
そうなんですよ。はい。はい、で、中にはね、いろいろ入ってたんですよ。で、手紙が入ってるんで。
はいはいはい、はい。
これ読んでもよろしいですかね。読ませていただきましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
ね、師匠、初中お見舞い申し上げます。あ、初中見舞い。あ、寝てのあれやったん
だ。綺麗な字ですよね。
そうそう、字を見たらそうですよね。
うん、達筆ですね。
本当に、この、申し上げます。この、書くっていうのもさ、僕とかじゃこう、ファッて流すじゃないの。やっぱこの、
きっちりした、ね。すごいな、こんなん書かへんで、これ。
きっちりした性格は現れてますね、この筆跡で。本当にね。ネギトーク、毎回の収録、お疲れ様です。はい。今回はネクタをお送りしますということで、
ネクタね、
ネタをネタ、
あ、ネタ
ね、あ、あの美味しいですよね、あれ、うん、首都圏で配布されているフリーペーパー R25 に30男の10年後どうするどうなるという特集がありました。ちょうど8月1日がネギ山さんの誕生日ということなので、
ほうほうほう、
あ、おめでとうございます。もうもうちょいじゃないですか。
はい。この収録日の次の、
はい、
次の日ですか。
はい、うん。30男のネギ山どうするどうなると題し、平均的日本男性とネギ山さんとの比較をしてみてください。めちゃくちゃいい企画じゃないですか、本当に、ね。今までとこれから、そして伝説へですよと。本当になんか鈴鹿の八代みたいですね。本当にね。突っ込みやすいように、マーカーで印をつけておきましたよ。正直平均値が高すぎる 気もしますけれど、それは、師匠の話術でうまくごまかしてください。
これ読んでいいやつか
では失礼します。うん、ちゃんと最後に。
うわぁ、すごいね。
7月の22日に送ってくれたんですね。それでですね、はい、同封した FIFA ワールドカップ2014、
うん、
ブラジルの、ボールペンを一人一本ずつ、うん、私も使用してますということで。
うわぁ、ありがとうございます。うん、いただいたんですか。
青色はウルトラスフナッシーボールペン。青色のウルトラスフナッシーボールペンは、近々誕生日の人が三重県にいらっしゃるようなのでプレゼントとしてお届けしますね
とありがとうございます、う
ん、まあ R25 も含め返却不必要ございませんと、まあ、面白くなかったらボツでも OK です4というので、あ、ちょっとじゃあこれ、
ありがとうございます、ね、
でちょっとこれね、
ボールペンは僕は仕事でバンバン使うのでありがたいんですよ、
仕事でさえね、
すごいなぁ。公式のボールペンじゃないですか、FIFA ワールドカップ、ブラジル。
このウルトラスフナッシー、これが、ネギ山さんと、それと公式のやつ。
あ、すげえ、ウルトラスってあれか、日本代表のね。
あの、朝日さんですよ。
ウルトラス日本12番目の選手ですね。
いいですね。ありがとうございます。ほら、ちゃんとシールもついてますよ、これ。ほら、
公式やからね。フォログラムついてるね。う
ん、なんかビッグイマンの本当当たりのシールみたいやな。
オフィシャルナンバー入ってますよ。ブラジール。
ブラジール？
ほんまですね。12606931。すごいな。
うん。えらい離れてますね、順番ね。うん、まあまあいいんですけど。
はい。
あ、いいじゃない。ありがとうございます。本当ボールペンまでいただいて。ということはね、いろいろそんな気遣っていただくても、ステッカーをね、送るつもりでいたんです
けど、ね。いやいや、ステッカーの話じゃないよ。
はい。
はい、
送るつもりではいて、本当忘れてはなかったんですけれども、
はい、
なんかしていただいたということなので、でいろいろこれで、じゃちょっとやってみましょうかね。
はい。よろしくお願いします。
30の平均と比べてですよね。
はい。
ということで、いろいろこれマーカーしてくれてますよね。まずは、そうですね、30歳の基本スペックということで書いてますよ。うん、年収、459万円。家族、未婚、彼女、愛。
うん、
役職、主任。これがなんか平均的な感じ。
あ、なるほどね。
どうよって書いてますけど。
年収は余裕でしょ。
年収は、ネギマさん、ある。
手取りですかこれ何ですか年収は手取りじゃないですからね。もらった額ですよね。
いろいろ、引かれる前の、あれということですね。それは、ネギマさん、あると。あるとは言っていいんですね。
あります。
459万円以上あるんですか？
あります。
459万円って言ったら、月収。
ボーナス含めてですもんね。
うん。
うん。それはあるでしょう。
ちょっと待ってください。
10に割ってくださいよ。ボーナスなしやったとして。
ボーナス38万円です
よ。高っ。あ、でもボーナスが含まれてますからね。
あ、そうですか？
じゃあ逆にボーナスが例えば100万円やったとしたら359万でしょ？例えばそれ高いですけどね。うん、
359÷12でしょ？うん？じゃあ、
359÷12
は29万ですよ。
うん。
いやー、これちょっと贅沢するんじゃないかな。それちょっとおかしいんじゃないかな、本当にね。
まあいいじゃないですか。
ほんまですか。うん、いや
不満顔ですね。
不満顔っていうか、やっぱ僕はこれ、下回ってますので。
下回ってない。手取り19万
円。僕もね、今日ね、僕はっきり言って、一流ではないですけども、大阪商業大学、これはまあ名の通った、有名ではないですけど、まあ、
有名ではない、ね、
就職率には定評のある大学ですよ。本当に、うん。
B ランク、C ランクですか、ね。
はい。そこを出て、僕もね、すぐ就職しなかったんですよ。ちょっと、放送作家の夢を見たんですよ。
そうそう、夢を追いかけてましたね。
は
い、
で、夢破れ、そして地元に帰り、就職氷河期やったんですよ。
さらに氷河期になってた
っていう。そうなんですよ。で、回り回って、なんか先ほど福祉施設勤務になりましたけども、でも大学卒業してもすぐ就職してたら、けどもあれ、受かってなかったでしょうね。
受かってなかったね。
あれ受かってなかったですよ。多分、ボーリング場で働いてたね。ってなると、けど、ボーリング場働いてたら多分これ主任以上ですよ。多分僕支配人にはなってましたよ。
支配人って一番上やんけ。
か、副支配人か、それぐらいのあれ。だって、
支配人の下でやってたね。うん。だから店長みたいな感じだね。
店長みたいな感じですよね。うん、はい。ですよね。うん、はい。
だって僕、
22の大学4年の時に、もう、
タバちゃんみたいな人。
バタヤンはあんな平やないですか。
あ、
ただの社員っていうだけで、
クボちゃんみたいな人
は。うん、まあ、クボちゃんはまあ、あれですけども。はい。だけども、でも僕、大学卒業した時点でもう、副支配人でいいよって言われてましたから、
はいはいはいはい、
スーパーボール大宮店では、潰りかけのボーリングも潰れましたけどね。はい。
じゃあ、上回ってたんや。
うん。
なるでも、それが世間の主任とどうかって言ったら、うん、そっちの方が、あれかもしれない。誰でもなるかもしれないね。
そうですね。やけども、収入もあんま変わらへんのかなぁ。なんか少なく感じるような気がするけども。まあまあですよね。まあまあ、 今の現状ではまあ、まあ、たらればいいとも仕方ないじゃないですか。はい。ですよね。うん。あ、けど、根川さん今、役職なんでしたっけ？
これ言ったらちょっと会社がわかるから、あの、役職。
あ、そうですか。
うん。独特な役職の名前やから
さ。あ、そうですか。じゃあ、ちょっとあの、名刺拝見させていただいてよろしいですか？
名刺あったかな？
はいはい。
ちょっと待って。
はい。すいませんね。名刺。ありましたか？ないよ。あ、なしですか。あ、いいですよ。本当
に。ちなみに役職は俺、
昔は
こういう名前やってんけど、
ああ、はあはあ、
これ独特やんけど、これが最近、2年ぐらい前に、名前変わって、これになってん。今これ。
微妙。これ何がいい？ああ、そうですか。ああいう。いいじゃないですか。何が、うん、これ言ってもいいじゃないですか。これは何があれなんですか。
これはわかんない。
これは何が
いけないですか。
これは独特なんですか。うん。かなり聞きますよね。
うん、これで、課長があって、
課長があって、
部長がある。
部長がある。うん。で、
この手前がこれやね。主任や。
あ、そう
なんですか。じゃあ主任の次や。
あ、そうなんですか。
主任は、4、5年でなる。3、4年でなる。
うん。なるほどね。うん、僕もね、今の職場でね、未来の管理職候補っていうのを集めてね、ステップアップ研修っていうのをね、した年があったんですよ。で、僕も選ばれてね、いてたんですよ。で、来年、年度末に言われてね、上司に、次も受けてほしいんやけど、どうかねって言われて。いやー、僕も、社労士受かっても辞めるつもりでいましたから、いやー、ちょっと、そういうつもりないんで、勘弁してくださいって言って、現在に至るんですよ。
僕はもう関わるよみたいな。僕みたいにやる気ない
から。で、2、3年とかで、やる気のある人がどんどん入ってて、主任になってきて、それで、僕なんか目の上の担当みたいになって。
主任すらなってない。
主任すらなってないんですよ。そうですよね。はいはい。まあまあ、あれなんですけど。今日まあね、目の上の単行本僕だけじゃないですから、いっぱいいますから、コブだらけですので、
はい。あ、そうやね。
はいはいはい。まあね、あれですね。ここですよ。30歳ですよね。
うん、
未婚彼女ありということで。
未婚彼女なしやからな。
いや、けど30の時どうしたよ。
30の時、だからいたり言いやへんのかったりかな、わからん、
ね。いたり言いなり、いろいろしてたということですね。はい。
5年ぐらい前もね。
そうね。
5年ぐらい前もね。
これでこの30ぐらいなんかスタートするっていうか、なんかスゴロック形式みたいな
感じ、はい、
で、次ですよね。大体この平均初婚年齢っていうのが30.8歳らしい、
ね。だいぶ遅いね。
はい。
とかいいやろね、これ。
いやけど、まあ、でもいたりいなかったですよ。まあ平均ですからね。
平均やったら遅いかもしれないね。平均値を下げてるわけですから、僕は。
言うたん、私多分29ですので、まあ、若干あれですよね。はいはい。で、次ですよ。転職成功者は平均年齢 31.3歳って、こうね、アンダーラインしてくれてますよ。本当にね。
はい、31歳で転職するのが多いってこと？成功する。
転職成功者の平均年齢は 31.3歳ということね。お二人のターニングポイントはいつだったということに書いてますけどね。
私はだからそれこそ転職した時ですよね。
うん。根川さんいつ転職？25でしたっけ？
26ですよね。
26
で。3年働きましたよね。大学出て25で。で、次の年に採用されたんで、26、5、6
の時ですね。見事掴み取りましたよね。根山先生は本当に。
掴み取りましたね。
本当に。本当に羨ましいですわ。僕は25で福祉施設勤務になりましたけど、掴み取ってないぜ。本当にね。
キャロルさんも掴み取りましたからね。
キャロルさんもね、あれ、嫁さんのお父さんのおかげで掴み取りましたから、あれは、あの人は、ただ
もない。持ってますよ
ね。あれは持ってますね。あれはもう
大企業に勤めてますね、うん。本当に。
僕もね、本当に。そういう子ね、欲しいですわ。
欲しいですよね。
けど、 姫路に引っ越してなるとやっぱちょっと勇気がいますよね。
勇気がいますね。奥さんの方ですからね。
そうですよね。うん、そうですよね。ターニングポイントですよね。僕のあれでしたよね。うん、そうですよね。僕もそのターニングポイントはなってますけども、そんな成功はしてないんでね、本当に。
これからですね、成功はね。そうですね。社労士に受かって。
社労士もちょっと。
受かってからといってどうやねっていう話もなってますけども。
受かったからといってね、あれやし。この社交性のなさでね、じゃあ勝ち上がっていけるんかってなると、やっぱり、花畑も、浮かんできましたのでね。はい。で、トラックの運転手、最近自動操縦ができるようになったらしいじゃないですか。
あ、そうなんですか。
ってなると、トラックの運転手もどうかなとかいろいろ思ったりしますよね、
う
ん。
そういうハイテクが導入されてるところだっていいですけどね。
そうですよね。今も、けどこっちもね、まあ、ちょっと暗い話になりますよね。本当にね。まあ今、動けずっていうところですけどもね。
そうですね。
うん。はい。で、次ですよ。第一子誕生。平均年齢 32.3 歳となっております。はい。
そこら辺はスイカ供の話じゃないですか？
あ、それはそうですね。僕も多分32ぐらいで生まれたんじゃないですか、うん、はいはい。
結婚まだしてないんでね、そこら辺は。
そこら辺まではあれですよね。うん、はいはいはい。ということですね。はい。で、ちょっと、ね。で、今何分ぐらいですか ?16 分ですか、はい、もうちょっといきますね。
はい。
で、35歳になりましたと。なると、うん、健康診断の項目が
増えるんですよ、これが。血抜かれるんですよ、うん。
地味だけど、きつくなるんだよなぁと書いてますよね。
血抜かれるのは僕ももともとあったんですけど。いや、僕ら25と30で抜かれて、
はい、
で35から毎年抜かれるみたいな。
あ、そうですか。
うん、
一回35になるとね、一回ね、胃カメラ飲むようになるんですよ、うちとこ。
あ、飲ませてくれるんですか。
そうそう、うちとこはね、いい健康診断を受けさせてくれるんですよ。これはね。
で、あ、健康診断、外部に行かないといけないでしょ？
いいよ。
来てくれるんですか？
はい。
胃カメラ持って。
はい。
あ、そうなんですね。
はい。うちはね、よその企業よりも、いい健康診断をしてるんです。従業員を、すごく大切に扱ってるんですってアピールしました。はい。
なるほどね。
うん、それだと給料上げろよって思うん
ですけど。副構成にアピールする。
はい。うん、しかも普通やったら正社員の方だけ健康診断を受けさせたらいいって言うんですけども、うちとこは違います。パートさん、もう週1回のことでも全員受けてもらいますつって、それで、アピールしてるんですよ。
うちもそうですけどね。
うん。なあ、こいつって思ったの。はい。でも、まあ、それはそれでね、まあ。
で、勤務時間内に受けさせてくれるの
はい。
ああ、一緒やね。
それはね。はい。
うん、
そうですね。はい。そうですね。ですよね。
また今ここです
か、ね。そうですね。僕とか最近深夜業、
うん、
夜勤とかもやるようになったら、うん、2回なんですよ。
何が？
健康診断か。年2回。
年2回受けさせてくれるの？
そう。これは法律なんです
か
ね。
あ、深夜業やってる人は？
もう深夜の、はい、やってる人は2回なんですよ。はい。
さすが社労士。
まだ受かってませんけどね。はい。まあ、今後も受かる予定は多分ないと思いますけど。はい。そうなんですよね。はい。だから、あ、なるほどなって思いましたけどね。はい。はい。で、次ですよね。もうちょっといきますね。マイホーム購入。レンタルではないです。ということで。自分の家を買う平均年齢は 36.8 歳と。
すごいね。
なっております。
もう若い時にローンを組んでしまうイメージがあるけど、
いやね、
家賃払うのもった
いない。ここら辺、いや、ここら辺ですよ、
うん、
もうそんな上の名張とかやったら、
うん、
そんなんもう普通にアパート借りてそれで家賃払ってるけど、うん、家買うてもうて、
うん、
それでこう払ってる方が安いってなりますもんね、
うん、
はい。だからもう結婚したらすぐにもう、
無理してでも建てるよね。
そうですよね、
はい、結構手放してる人いるけどね。
何で、うん、離婚して。
あ、じゃなくて払い切れへんでちゃう。
払い切れへんで。
ローン組んでさ、ボーナスもらえへん時とかあったやんか。
はい。
ボーナス払いとかに組んでさ。
なるほど。
うん、で、ボーナスももらえるもんやと思ってさ。
はい。組みます。
世の中は。
はい。
と思ったらめっちゃ不景気になってさ。
は
で多分それで払い切れへんで出ていくんやろな。
なるほど、うん、だから時間がいさせてくれ、時間がいさせてくれって、そういう風な。
そうそう、談義もなくなった時期あったやん、あれ。
ありました、ありました、ありました。
1日、週4日勤務とかになった時あったやん。
ありました、ありました。
1時間あったよね。
はい、
あの時、結構、出ていってて、
うん。あのね、本当にね、そういう業界を見てるともう、あれですよね、もう福祉業界なんか、常に忙しいですから。それはありがたいと思いますけども、本当にもう、
この福祉と、ここは葬儀関係ね。
葬儀もあれですよね、もう、お年寄り、どんどん死んでいきますから、そう考えると、あれですよね。
食いっぱぐれかないよね。
うん。ってなると、葬儀屋さん、僕もあの、亀山の葬儀屋さんで落ちましたけどもね。
ああ、そうですね。
はい。30分かけて行こうと覚悟を決めてたんですけれども、落ちましたけどもね。はい。
うん、今需要があるんじゃないでしょうか。そういう感じで、
ね、本当にもう、うん、
でもね、笑ったらあかんとこで笑うからさ。
えけどあれでしょ、あの先輩があれでしょ、あの変なメモ渡してくるんでしょ。で笑ってしまうじゃないですか。だからもうそんなんダメですよ本当にもう。ね、
あれはあかんなるよな。
あれはダメですよね。途中でなんか、
エッチなやってねえな、裏で。
裏で、そのやん、僕絶対もう笑い転げますやんか。
その空気がまたさ、うん、笑ってあかんとこやからな、面白いんやろな。
うん、なんかけど、思い出して笑うことありません、ね、なんか。あれは、ちょっと、この前、なんか、うん、あの、仕事でね、仕事っていうか、あの、福祉施設なんで、なんかあの、太鼓クラブってあるんですよ。
うん、
でも係になって、
うん、
施設の職員と利用者さんでこう、
うん、太鼓ね、
あの太鼓を演奏する、うん、で先生来てもらって、
うん、
それであの地域のイベントとかあったら出るんですよ、
うん、おお、そうなん
や、ね、そうそう、はい、その係になったんですけども、いやもう真面目に見たら練習してるんですよ。なんかね、あの途中であのちっちゃいシンバルをシャシャシャシャシャシャンってこう、
うん、
あのやるブリッジみたいなのがあるんですよ、
うん、
でその人がなんかこなれた感じで憎たらしくて面白いんですよ。それにハマってしもって笑い止まらないようになったんですよ。まああのバレなかったんでよかったんですけどもね。はい、そういうのがありまして、はい、
そこにハマったらずっと笑ってるもん。
あのいや
崩れ落ちて笑うもん。
いやもうあれ悪か、うん、崩れ落ちましたけど、ツボにハマる、真面目な時にね、なんかちょっと変な想像してしまったら、あれじゃないですかね。はいはいはい。じゃあ40ぐらいまでいきましょうか、ね、
はい、
40ぐらいまでね。はい。それで、新厄年、37歳。37歳がなんか厄年みたいですよ、なんか。
新厄年って何なの、
はい、一般的な厄年は30代の男性には関係ない
が、うん、42とかね。
はい。厄年が定着した江戸時代と世界の長寿国のあった現在では、健康を損なう年齢は変わっているという。そこで健康食品メーカー、エバラライフの年齢研究所が提唱するのが新厄年、脳梗塞や癌などの致命的な病気の発症率が高まる年齢を新たな厄年と定めた。それによると健康リスクが高まるターニングポイントは37歳というのです。ということで、同じですね。はい。
まあ、健康に関して言えば僕はもうめっちゃ気使ってますからね。
うん。体型は維持しますよね。はい。
体型はちょっとお腹は出てきましたけども、
はい、
食べ物とかめっちゃ気にしますからね。は
い、本当にね。
うん。
本当にいいと思いますよ、本当にね。
トマトとかめっちゃ食いますからね。
トマト。
リコピンが多く含まれてますんでね。
そうですか。もう、おしまいにはもうベランダで買って餌にし始めますよ。
実家のね、トマトを持って帰って
ます、ね。あ、そうですか、
はい。
いいじゃないですかね、本当にね。
キュウリとかね、今ね、
うん。
うん。めちゃめちゃになってきますからね。どんだけごついキュウリなんねん、みたいな。
そうですよね。キュウリもようもらいますわ。
ですよね。
うん。頼まんでもキュウリ、ナスビ、トマト。
トマト。
はい。うん、
この時期
に、ね。はい。で、たまにくれるスイカが嬉しいってね。
ああ、スイカ
だね。スイカは嬉しいですよね、本当に。
甘いスイカだったらいい
ね。ね、
本当。たまにしょうもないスイカあるよね。
あの、しなしなのね、もう甘くもない
でも。あの、家庭で作ったやつってまずい時あるやん。
そうだね、あんないやつね、本当に。そうですよね。 で、次ですよね。38歳ですよ。
はいはい。
男の人生の新たなチャレンジ、38歳
です、ね。
仕事も家庭も順調にいっているところだが、男の心の中は俺の人生これでいいのか、なんて思うよう、思うこともあるようだ。まさに私もですね。著名人の動向を見渡すと、イチローがシアトルマリナーズからニューヨークヤンキースへ移籍、長嶋茂雄は引退して監督になるなど、新たなステージを求めた例もあります。一方で、アニメ界の巨匠、宮崎駿は監督デビューを果たしたのも38歳と、ただ漫然と、していって、チャンス、が転がってくるわけではない、日々の努力を怠らないことということで、いうことでございますね。
イチロー38の時だったんやね。
最近ですけどもね、はい、38に
あれですよね。でもあと2年後とかやからね、僕はね。
そうですよね。自分から動き出すということでね、
転職やな、ここは。
いや、さ、もったいないですよ。いや、さ、もったいないですよ、本当に。
いや、もったいなくないよ、
本当に。もうアホ見ますよ、本当に。
自営業、なんかちょっと、事業したいよね。
ね、
お店とかしたよね。やっぱり、憧れあるよね。
服屋さんですか？
そういう服屋とかじゃない。
はい、そうですか。
インターネットビジネスとかね。
そうね。
なんかしたいよね、やっぱ男やったら。
あ、今日なんかね、あれ、あの、メガネ D さんってなんか、いや、始めるとかなんか言うてません？
わかんないですけど。
なんかね、僕も聞いたんですけど、なんかインターネットラジオをなんかサポートする、株式会社
を。すごいやん。サポートしてもらおう。
で、立ち上げるとかで、で、なんかその会社の、会議をポッドキャストで流すみたいな、まだちょっと聞けてはないですよね。はい、
大学生じゃなかったっけ。
若いと思うんですけども。
起業するんちゃう。
はい、
そうですね。でも、まあ、僕らサポートしてもらったらお金払わなあかんねやろな。だからやっぱり、
そうですね、まあ僕らも無料で始めれるっていうことで、あの、始め
るんですから
、
ね、
じゃ
あお小遣いの中でやれる
んですね。そうですね。あの、じゃあ月額1000円と言われても、そんなラジコプレミアムでも350円取れるので、これで
ブンブンブン。でもさ、1000円でそれだけの価値あったらさ、
はい、
いいよね。でも多分1万とか2万とかになってくるんちゃう、やっぱそういうのは。分からへんけど、
う
ん、
けどもね、そうっすよね、うん、ちょっと難しいところですよね。
そんだけメリットあるんやったらさ、
はい、
リスナーさんが増えるとかさ、
うん、で広告収入が増える。
そうですね、
うん、でなんかチャリンチャリン入ってくる、
うちらも潤う、
はい、こっちも売る音がなればいいんですけれども、
うん、そう考えたら YouTube ですね、今は。
そうですよね、うん、はい、
YouTube の方が今儲かるシステムができてます
よ、ね。うん、あの、近所を歩いて、あの、虫を発見していくっていう YouTube 面白くないですか？
面白いですね。
じゃあ今日はここ
から虫を
発見、あ、これで、あ、このバッターは何々バッターです。
まず虫に興味あるやつがどれだけいるかっていう話にな
る。今日近所散歩してたら、もう、あらゆる虫に出会うんですよ。それで、蛇とかあったりとか。蛇
や、あ、蛇が現れた。ドラケみたいなもんや。そう、蛇が現れたみたいな。
これは何蛇ですか、
うん、って調べて。
とか言うよね。まだ外答えられる、あの、博士みたいなのが必要なんですけど。ねえ。
虫に特化して
、はい。なんか、そういう YouTube 人気出るかなとか思ったりするんですけども。はい。でもいますよね、本当に、ね。
でも、虫の種類も限られてますからね、ここら辺にいる。
うん、けどもね、今日はここを歩きます。
あ、
今日は滋賀県にやってまいりました。今日見えテレビとかでできそうですよね。
視聴率取れるか、そんなんで。
いや、今日虫とブラリと、
ブラリと掛け合わせ
て、うん、お腹空いたら、ちょっと地元グルメ。
タン番組やってる。
また虫を探しに行こう。
うん、
ね、うん、そういう、うん、こんなんできたらいいかなと思うんですけど。はいはいはい。で、まあ、39歳の。40歳、これアンダーライン引いてくれてますんでね、うん。親の介護について考え始める年齢が40歳ということでございます。 はい、40になると介護保険料を徴収されます。そう、引かれるんですよ。
40
から。
あ、そうなの、
介護保険料で
いくらぐらい取られるんだろうな。結構高いかな。
うん、なんか勉強したけど、けどちょっとポッと引かれますわ。はいはい、介護なんてまだ関係ないと思うのは間違い。厚生労働省の調査、国民生活基礎調査では70歳を迎えた男性の要介護者の割合がそれまでの倍に、そして出生に関する統計から、算出すると40歳の男性が70歳の父親を持つ計算。あくまで今現在のデータから読み取れる限りではあるが、10年後の予測として参考にしてほしい。将来のことを見据え、介護と仕事の両立をあらかじめ考えておいても良さそうだと書いてありますね。はい、
今回は大人なあれやな、はいやね。
そうですよね。そうですね。まあそう考えると、うん、まあ僕はその残業もないし、まあ、両立はできるのかなというところでございます。まあ給料
低い。同期やしね。
はい、同期やしね。はい。うん、はい、ちなみに40歳の基本スペックっていうのを書いてましたけど、ね、はいはいはい、年収が平均で744万円。
ここまではいかへんわ、うん、
家族が妻と、2人の子供がいて、うん、役職服は大体課長ぐらいになってるという。
でも課長のポストもさ、1個か2個しか、2個か3個か分からんけど、しかないからさ、
はいはい、
みんながなれるわけちゃうやん、はっきり言って。こんな書いてあるけど、
みんな
当然平の人がガーっていて課長のポストがあるわけやから、はい、
そうですよね。
こんなんちょっとおかしいよな、
うん、
主任やったらいっぱい主任になれるからさ、うん、分かるけどさ。
なるほどね、
うん、平均ではないよね。
ちょっと744万円、ちょっと待ってくださいよ。月にするといくらなんですか。ボーナス50/50ともらって
課長になってたらこんだけもらえるわ。でも
嘘、ほんまあ、ですか、うん、744引く、まあ、50/50。
いやじゃん、もう伸びてこうへんもん。
644÷12は、53万もらえるんですか、月。ちょっと待って、
うん、
ちょっと待ってください
よ。40か、あと5年とかで。
こんな、50万とかやったら。
だって、どう考えても上がっていかへんよね。
だって僕、
上がるシステムになってないもんね。
上がるシステム、だって一番上になったとしても、28万ですよ。うん、
あそこの一番偉い線
の。うちとこのあれは。はい。はい、基本給となって、それでなんか、一番上が多分なんかそういう、なんか理事長とかやと思うんですよ。
厳しい業界やな。
それが、じゃあその理事長ってやったら、8万円とかやったんですよ。
そうか。なかなか厳しい世界で生きてますな。
そう
です
ね。
はい。
まあそういうことでございますね。まあまあ、いろいろまだ付箋貼ってくれてますんで。はい、またできるのではないかなということでございますね。
はい。
はい、まあ、じゃあ、今日はこんな感じです。
はい。
はい、
まあ、R25 って、25歳が読む雑誌ってことですよね。要はね。
どういう雑誌って言うと。
でも30男の10年ぐらいかな。30歳ぐらいぐらい読むかな。
うん、まあ、首都圏で配布されているフリーペーパー R25 と。ですね。はい。
なるほど、
うん。やっぱなんか首都圏で配られてるってのは、これ広告もパナソニックとか
で押され
る
んですよね。リクルート、ね。だってパナソニックが広告出してんねんもんね。
うん。ほら、そんなタバコは農業だとか言って、スピリッツとか、
ね。アメリカンスピリッツ。
ねえ。
いや、多分広告代ここは持ってくれてるね。
そうだね。
なるほどね。
うん、
ということで、今回はこんな感じで。
はい。はい、内箱さんにも送ろうとは思ってました。
はい、
はい、
ということで、
はい、けども律儀にネタもいただきました。本当にありがとうございます。
はい、
ちなみにこれほら手紙のシール見てください。
おっ、いかしや
しのぶちゃんですよ。
すごいな、細かいところ
まで、細かいところまで配慮、はい、僕は拾いましたよ。
ありがとうございました、
は
い、
どうもどうも。